皆さんようこそこの9月の日本語講座のご参拝でございます。まあ、9月と言いますとお彼岸ですね。今月に今月末最終の日曜日にお彼岸の法要あるんですけど、この、まあ、ちょうど暑くも、本当は暑くも涼しく寒くもない季節ですけど、最近ちょっと暑い日が続くんですけど、まあ、日本はもっと暑い気がしますね。まあ、このお彼岸と言いますとこの六パラミツ、なんかパラミツという言葉は頭皮岩という意味ですね。だからお彼岸は本来1週間をかけてこの六パラミツ、この仏教の仏教徒が目指す功徳を考えるというお勉強する習慣が日本にはありますね。だから第1日はお布施、ね、ものを施すという心ですね。そして実戒、まあ、正しく生き方をする、ね、まあ、いわゆる生活の、まあ、乱らないように、ね、気をつけるところですね。そしてニンニク、ニンニクというのは、まあ、忍耐のことですね。耐え忍ぶという心ですね。そして精進、精進、正しいことに努力することですね。禅定、まあ、座禅のことですね。心を一つのところに集中すること、または知恵のことをこの6つあるんですけど、で1週間には7日あるんですので、その真ん中にご先祖の感謝を挟んで拝むというのは一つの習慣ですね。まあ、その伝統をいただいて、本日はちょっとお布施のことに一緒にお考えさせていただきたいと思います。お布施というのは一番最初に来るんですね。この六パラミツの中に一番最初に来るというのは大乗仏教、菩薩 のことを目指す仏教 としてはお布施のことが一番大切なことですね。まあ、利他という人のために、ね、自分のことをとりあえず置いておいて人のためにするという一つの理想ですね。お布施の心で、お布施というのは3つの清らかなところがないとお布施にならないというんですね。まずは自分がお布施するものが清らかじゃないいけないということですね。というのはその清らかというのはきれいとか汚いということじゃないですね。この本はちょっときれいにしたからこれは清らかということじゃないですね。そういう清らかというのは自分が正しい手段で手に入れたね、ものを盗んで人にあげるというのはそれは清らかじゃないですね。またはこういうあげるときにはその人のじゃあこれはもういらんから、私がいらないからじゃあ本当にあげよう、いいことにしようということですね。まあもちろん私がもういらないものを人に回すのは素晴らしいことですけど、その人が本当に必要であればとかね、そういうことを一回心を配ってお布施をするということですね。だから自分がこれが大切なものです、これはありがたいものでそれを人に渡すという、あげるというのは物が清らかの一つですね。そしてそのあげる方が清らかじゃない、 といけないんですね。私がじゃあこれをあげたら今度いいことはもらえますようにね、こういう例えばお寺にお布施をすることをどんどんお布施してくださいね。お布施したことに、ああでもこういう解放にちゃんと金額書いてないねとかと怒られたりね、そういうことはじゃあみんながこんなにお布施したね、あやっぱりいい人ですねとかと思われたい方もおられますよ、おられるよう ですが、まあでも私も、まあ、金額、大して金額は不正はできないんですけど、やっぱり私も不正したら、ちゃんと書いてたかと、まあ、確認するほどですね。本当は、あげたらね、それが、古本先生がいつもいたんですね。この、お賽銭の時には、いつも、なんか財布を開けて、じゃあどれぐらいかな、じゃあ20冊とか、まあ、たまに100ドル札とか入ってる人いるんですけど、じゃあどれくらい、じゃあ2、3ドルちょっと待って布施するんですね。古本先生は、私がずっと心に凝っているのは、お布施をする、本当の布施はこう何を見ずにもうとりあえず持って入れる何が入ってるかね。で、私日本の勉強した時の先生、一人の先生はいつも新幹線で広島の方から京都に、で京都にお参りをすることは、で京都も本願寺にお賽銭箱あるんですけど、いつもじゃあその帰りの切符を買える金額を残して残りをお布施をするということを言ってたんですけど、いや本当はそうじゃなくて、とりあえずお布施をすると帰ることはなんとかなるというのは本当のお布施でも、私がそういうのができないと先生がおっしゃってたんですけど、まあ私もそうですね。そうですね、特に飛行機で行ったら帰りの飛行機を乗れないとか、そういうのはもうそれ以上困るんですから、まあそういうあげる方が清らかである、本当の不正ですね。そしていただく方もね、いただく方も清らかじゃないと不正にならないというふうに お経様に書いてあるんですね。でいただく方は清らかであるということは、じゃあもらったら、これはもっといいものが欲しかったのにとかね、もう子供が泣くんですね。もらって木曜日、この間の水曜日、次男はまさにそんな感じでしたね。学校で誕生日会があったんですね。プリスクールですけど、で一人の息子、子供、男の子の子供、誕生日あったから、みんなにこういうハッウィールズの小さい車をみんな一個ずつ、本当に優しいですね、一個ずつ持ってきてたんですけど、でもなんかショーマがもう一人の子がもらったのが欲しかったみたい で僕が聞いたら、僕それまで我慢してたんですけど、僕を見たらもう泣き出して、何が悪かったのと、でこれ違うの、私のこのその子が持ってるのと言ってて、あなたののね、これ欲しくない、そっちが欲しき、私のはそっちだ、その子供が私のを持ってるからとかと泣いてたんですよ。だからせっかくもらったけど、やっぱり欲しいものじゃなかったね。その周りの子を見たら、そっちの方が欲しかったというね。これはまあ自分の息子というのはちょっとあれだけどね、また清らかな。でも私もそうですね。まあさすがに40歳の大人で泣くことはないんですけどね。でもよく、まあ、ホテルで BCA のミーティングの時にホテルで食事をすることあるんですけど、たまになんかデザートが違うんですよ。半分ぐらいはチョコレートで、半分ぐらいはチーズケーキとか、そういうのがあるんですよ。なんか一個ずつで、自分が座ったところに、じゃあチョコレート、チーズケーキ欲しかったなとかと思ってしよう。だから、もう同じ人間ですね。で、まあ、本当のお布施を考えますと、まあ、この釈迦様のお仏弟子を見て、一人の本当のお布施を出来た方が、日本語で、まあ、巣立った、または義窮孤独という方ですけど、この巣立ったという方は、孤独にたくさんお金を、お金というか、お布施、食べ物とかを与えたそうですね。で、このお布施をするの好きですね。で、この巣立ったという方は農民でしたね。まあ、今ちょうど9月に入ると、日本だったりとかアジアの国は 収穫あるんですね。この米がいっぱい出来上がって、それで農家とかはそれを売ってお金を、ね、が手に入るとか、そのお米の販売をする人たちは昔かなりお金持ちの方になれてたみたいですね。でその一人はスダッタという方ですね。でスダッタはとっても財産を持てた方なんですけど、釈迦様の仏弟子ね、仏弟子になりましたね。でこのスダッタが仏様の仏弟子になって、じゃあ仏様がどういうふうな生活をしている、釈迦様どういうふうな生活をしているか、とりあえずところどころ回ってたんですね。たまにはきれいなところに宿泊できてたんですけど、たまにもうどこかとりあえずここにいるからここ寝ようみたいな、あまり優れてない、治安が悪いとかきれいじゃないところに寝てて、でスダッタがこれを見て、いやこれはいけませんね、この立派な先生ですから、やっぱり釈迦様と釈迦様の仏弟子が楽なところに暮らさないといけないと思いまして、釈迦様に、じゃ釈迦様、私はあなたはビハラという住むところを与えたいですね、きれいなところに住んでほしい、そしてみんなが気軽にそこにいて釈迦様の素晴らしい教えを聞くための環境を作りたい、いかがでしょうかって、釈迦様をよく聞いて了解しました、この世尊釈迦様はこういう穏やかなところがいいですと言ってて、それだけ言いましたね。そうしていただければ穏やかなところがいいとおっしゃいました。そしてスダッタがあちこちに回っていいところを探しますね。で徹底的に探す。で見つけたのは一人の王子が持っている土地ですね。その国王の息子が持っている土地で、でその土地でこういうその王子しか入られなかったところですね。入られなかったと、その仲間ですからたくさんの鹿が入っていたんですね。その鹿をこういうハンティングをするのが趣味で、ね、他の人に、今回私の楽しみですから絶対他の人に与えないですね。そしてその人がじゃあ私にこの土地をおくださいと、私が買いますから、どれぐらいの金額で買えるんですかと言ってて、でそのここの王子は売りませんと言って、いやでも売ってください、ぜひぜひ、これは私のためじゃなくて釈迦様のね住むところのためですから売ってください。でこの人はいや絶対売りません、いやじゃあ私がどれぐらいの金額、あなたが欲しい金額言ったら私払いますから言ってください。そしてその王子がこの土地を全部黄金金を全部この全部の面をこういう金を全部払ったら、全部その一個一個並んでその土地をカバーするようにお金を並んでも、それにしても売りませんよと言っていて、でそれを聞いたら、スダッタが、じゃあこういうアイディアをね、気づいたんですね。じゃあ、一個一個、そのコインを、金を自分の、こういう倉庫から出して、一個一個並んでたんですね。全部の面積に金を置きましたね。ただ、その門のところだけが、足りなかったみたいですね。で、その王子がそれを見て、本当にお布施をしようというと思う心あったんですねと思って、じゃ あ私がこれで売って、そしてきれいな門を残りの分を私が門を作りますと言って、でこれは仏様がもう好きなよくするこの説教するところですね。でもこうしたらスダッタのお金は全部なくなったんですね。 で親戚がとっても気になって、あなたのはどうしたんですか、なぜこういうお金を全部使ってしまったんですからと言ってて、ね、そしてスダッタがおっしゃいましたのは、いや、この大切なのはこの財産で安心をするのじゃなくて、仏様の御教えによって安心はいただくことができますね。この御教えで私が財産があってもなくても安心で生きていけることが私の仏様からいただく、ね、これが本当の安らぎであるということですね。からこのお布施のことによって彼がお心が楽になったんですね。まあこのスダッタがこれにしてもまだ仏様の仏弟子にお布施をしたかったですね。からこのたくさんのお金を使って、で仏弟子が来ても食べ物も与えたいんですね。だからこの来たら食べ物を一人一人の仏様の仏弟子1000人集まっても1000人食べ物を与えるんですね。でもこういうお金がなくなってたので、その立派なものを与えなかったみたいですね。普通なものを与えて、でもみんな感謝していただく。で周り の, 同じようにお金持ちの人がそれを見て、ああ私もこういうふうに釈迦様の仏弟子に感謝してほしいと思ってたんですね。でその方がこのスダッタの姿を見て、ああ私はたくさんのお金があるからもっと立派なごちそうを与えますよと言ってて、でその人がいっぱいたくさんのごちそうを与えて、でこの仏弟子が一回聞いたけど、その次の日はまたスダッタのところに行くんですね。でその国王が、これおかしいな、私の食べ物は絶対おいしいと、絶対に豪華なご馳走を出してるから、なんでスダッタの方に行くのと聞いて、で一人の仏弟子を聞きます。なんであなたは私のおいしいご馳走を食べずにスダッタのところはいつも行ってるんですかと聞いて、でその仏弟子が言うのは、スダッタはね、いつも自分で出てきて笑顔で与えるんですね。あなたは出てこないんですね。あなたが自分のお使いをこの食べ物を出して、ね、そして笑顔じゃないですね。あなたが私たちの褒める言葉を待ってると私たちがそれ感じられるから、ね、その楽にいただくものじゃないですね。から巣立ったは私たちに伝わるのは、その心からお布施をするのはこの大したものじゃなくて、その金額とかその立派なものじゃなくて、自分がそれでより喜び、それで解放された心が気づいたら、それは本当のお布施の感じですね。私がこれを考えますと、なかなかこれが難しいと思いますね。難しい心ですね。親鸞聖人のお言葉の中には2つの慈悲があるんですね。この世の中にできる人のための慈悲、人のためのお布施と、お浄土に往生してからできるお布施というお心ですね。この世の中の布施は、どうしても自分の期待とか、自分が褒めてほしいとか感謝してほしいとか、そういうお心が交えれるから、本当の清らかな仏様の慈悲とかお布施になれません。でお浄土に往生してから、それでお念仏によって浄土に往生してから、 そこで本当のね、巣立ったのような、まことの慈悲、まことのお布施ができるという言葉ですね。私たちがいつもお参りの最後にお勤めするのは、このエコークですね。元日祝読平等聖祭同仏母大神同仏往生安楽国という言葉ですね。この祝読というのは、私がいいことにしたお勤めが、今日は三仏儀を勤めして仏様の いい言葉をお勤め、お仏様の教えのことをお勤めしたら、そのいい功徳を作ったんですね。いいものを作って、でこれをそのこの功徳を持って、願わくばこの功徳を持って平等に一切に施す、みんなにお布施をしようとするお心ですね。同仏菩提心、同じく菩提心、仏様の悟りを開こうとする心を起こして、みんなで安楽国に往生しましょう、仏様の国に往生しようということですね。本来はじゃあ私はこのお勤めをした、いいものを作ったから、じゃあみんなに与えて、みんなで、これは何よりも素晴らしいお布施ですね、みんなにこの悟りを開けますようにみたいなお心ですね。でも私たちが、これが私にとっては皆さんは分からないんですけど、私がこれが難しいことですね。みんなのためにね、こういうみんなのために、私こんな優れた功徳を作ったとは思いませんね。ですから、これは私たちの味わいとして、仏様、阿弥陀如来からいただくお布施のことですね。阿弥陀如来が私たちが共にお浄土に往生させようというお心ですね。ここにはこの回向句にこういうふうに、ね、書いてありますね。だからこの回向句を唱えるするときは、仏様のお布施をいただくという心ですね。でその布施にいただいたことによって、私たちがお浄土に往生ができて、本当の お布施がそれからできるようになるということですね。だから私たちが今この、お彼岸の時に生きている間に、この六波羅蜜を、ね、目指しながら、ね、六波羅蜜をなるべくしよう、お布施をしよう、清らかな心でしよう。だからこれは誤解しやすいところだと思います。お浄土真宗の教え、じゃあ私ができないから諦めてもいいと思ってしまいますね。そうじゃなくて、一生懸命精進、一生懸命これを努力するんですけど、私が作った功徳は仏様が作った功徳に比べると比較にならないようなものですから、仏様が本当に皆さんを救える優れた功徳を与えますね。で、から浄土真宗、私の味わいとしては浄土真宗の念仏の中で、このお彼岸は自分は本当にどういうふうに生きてこられている、1年間の機会を持って本当に自分の生き方を、ね、見つめて、どういうふうに生きてこられている、私の心の本当の様子を仏様の光に照らされて、気づかせていただいて、でそういう私でしたら、この回向句にある仏様の言葉がまさにありがたくなりますね。この私であってもこういうお浄土に往生できることですね。で巣立ったとか、そういう仏様の仏弟子のことをちょっと学んで、こういう人があったんですね、そういうふうにしようという心が起こしてもいいと思います。でもこれを頑張ってるうちに、じゃあ私ができましたとか、そういうのはなかなか難しいところだと思いますね。この教えはあくまでも周りの人を見て、その人はお布施はちゃんとできていないよというのではなくて、自分の子供、私もさっきした自分の子供は布施できていないよと、そうじゃなくて、やっぱり自分のそれを見て、でも私はどうかと、ね、確認しないと、ね、お念仏のありがたさがそれで味わっておりますね。では最後に合唱して、この回向句のお言葉をもう一度考えたいと思います。合唱をお願いします。願わくばこの功徳をもって平等に一切に施し、同じく菩提心を起こして安楽国に往生せ。
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥